81.3 J-Wave Tokyo Night Park。
皆さんこんばんは、広場の水野良樹です。さあ、この番組東京ナイトパークは、僕が2019年4月に立ち上げた実験的プロジェクトの広場、それのラジオ版です。考えること、つながること、作ることをテーマに、リスナーと一緒に考えていこうという番組で、先週からスタートしたんですけれども、のっけから難しい展開になってきました。新型コロナウイルスの感染拡大によってですね、なかなかこうスタッフの皆さん集まって、JWAVEのスタジオで収録するというのもなかなか難しい状況が、できるならやはり集まらないで番組が撮れるものなら、そうした方がいいんじゃないかということですね、急遽なんと私の作業部屋、作業スタジオ、自分が普段使っているですね、このスタジオで番組を録音することになりました。なので今日僕は、たった一人で、実はこの手元にパソコンが置いてあってですね、その向こう側にはスタッフさんたちの顔が見えてるんですね。このいわゆるテレワークですね、リモートで指示をいただきながら、この東京ナイトパーク番組を撮っています。自分のスタジオ、これ生き物がいでもよく使ってましてね、いろんな曲の歌取りとか僕のデモなんかもいつも撮っているモゴスタジオというスタジオです。生き物がいのファンの方、CD を開いていただいてクレジットを見ていただくと、たまにアットマークモゴスタジオって書いてある曲が出てくるんですよ。それはこのスタジオで撮っていて、まあ、そこからですね、今日は東京ナイトパークをお送りしたいというふうに思っています。いやー、とはいえですよ、本当にね、緊急事態宣言が出されまして、皆さんも不安の中で、まあ、史上初めての緊急事態宣言ですから、それこそどうやって過ごしていいのかっていうのも、もちろん指示はね、報道でいろんなものが出されていて、やっぱ外出自粛した方がいいんじゃないかなって思う、もちろん皆さんそういう風な行動をとっていると思うんですけれども、初めてすぎてね。でもだからこそ新しいことが始まっていくというふうに、まあ、ちょっとポジティブに捉えたいっていうこともあるんじゃないかなっていうふうに思います。今回の番組収録だって今までとはないスタイルで撮ってますけど、やっぱ実現できるんだみたいなことも多くありますからね。今までの既存のシステムとはまた違うものが実はこれを機会に生まれていくんじゃないでしょうか。そう思ったらもう少しポジティブな気持ちになれるのかななんていうふうにも、ちょっと甘い考えかもしれないですけれども、今僕は思っています。さあ、それでは今日も一曲お届けしましょう。この金曜の深夜25時、お家の中でゆっくりと聴いてくださっている方もいらっしゃると思うんですけれども、静かな中で聴いていただきたいと思います。ルーマーで Close to You。
Do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.The angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of gold and starlight in your eyes of blue. That is why. just like me. They long to be close to you.
お送りした曲はルーマーで Close to You でした。今から8年前、ロンドンオリンピックがあった時に僕はロンドンにいたんですけれども、そのロンドンの駅の中にルーマーのポスターが貼ってあって、もうルーマーすごい大好きなんで、あ、すごい本物だみたいな、ポスター見るだけで本物だみたいな感じになってましたけれども、そのロンドンも今難しい状況になっていて、なんだか8年前にはもちろん想像つかなかったことが起きてしまいますね。JWAVE東京ナイトパークナビゲーター広場の水野良樹です。今夜はですね、100日後に死ぬワニ、ちょっと3月の後半ぐらいに大きな話題になりました菊池雄貴さんが原作の4コマ漫画が SNS 上ですごく話題になって、その100日後に死ぬワニ、途中から生き物係も絡みましてね、生きるという楽曲を作って関わることになりました。この生きるという楽曲について今日はお話ししていきたいと思います。菊池雄貴さんがちょうど12月、昨年の12月でしょうか、 SNS 上でまあ本当たった一人でスタートさせた漫画100日後に死ぬワニ、まあ話題になりましたね。僕ね、多分数日後ぐらいにもうすでにネットで拡散されているものを、その時はまさか自分が関わるとは思っていなくて普通に見てですね、これはかなり重い漫画だなっていうふうに、タッチはね、あの感じなんで、すごくこうポップな風に捉えられるんだけど、こう自分が経験、少なからず、もちろん直接的ではないにしろ少なからず経験したことがあるストーリーなんだろうなっていう、まあ、誰かを送るということですよね。なんかそこに関わってくるようなストーリーなんだなと、こうちょ見るのが怖いというか、これ100日後まで見るのは怖いなーなんて思いながらちょっと遠巻きに見てたんですけど、それがまあどんどん話題になっていく中で、2月の半ばぐらいですかね、対談してみようみたいな話が進んでいて、その中でお会いして曲を作るということになりました。結構プレッシャーだったんですよ。で、実際ね、そのあまりにすごいスピード感で作品が出てきて、さらにグッズ展開なんかも出たので、まあご存知の通り炎上もして何か大手広告代理店が絡んでるんじゃないか、まあ僕もそうではないということの動画なんかもですね、一緒に出したりしたんですけれども、まあそれぐらい世間が信じられないぐらいのスピード感でいろんなものがうねっていて、まあその中に曲を出すっていうのはすごくプレッシャーだったんですけど、ただなんかしっかりとこう絡んでいきたいなっていうふうに思ってですね、こう覚悟を込めて書いた曲でした。あの漫画もそうだし、この生きるという作品もそうですけれども、やっぱりこう語られることがすごく大事だなっていうふうに思うんですよね。で、皆さんこう一日一日作品が過ぎていく中で SNS でそれぞれに自分のことを話していきましたよね。あれが一番すごいことだなっていうふうに思っていて、菊池先生にそのお会いした時に曲を作らせていただくことになるけど、これすごく怖いと。で、その時ね、100日目のラストシーンは誰にも見せてなかったらしいんですよ。当然僕らも見てないし、なんなら前にスタッフの方にも見せてなくて、自分でしか、要はもう甘えにムーメントが大きくなり始めてたので、その関わる人にも見せない、もうラストシーンは自分で守りたいということで誰にも見せてなかったらしいんですよ。で、見てない状況で曲を作るので、もしこの作品で何か菊池さん伝えたいことがあるとか、答えがあると、菊池さんの中で答えがあるんだったら教えていただきたいと。そうじゃないと、その曲がそことずれてしまうと大変なことだから、答えありますかって聞いたら、いや答えは読む人に決めてほしいと、読んだ人が主人公だぐらいの、その読む人が何を、その生きることについて死ぬことについて何を思うかっていうことが一番大事で、それぞれに答えがあってよくて、読む人に決めてほしいんですみたいな趣旨のことをすごく詳しくおっしゃってくださったですね。あ、だったら書けるかもなみたいな、むしろね、自分自身の答えを見つけてもらうような歌にできたらいいなと思って書いた曲なんですよね。まあで、その菊池先生が悪いとこ全くないんですけれども、まあ、ああやって騒動になってしまったこともあって、インターネット上で生まれた作品っていうものがどうやって大きくなっていくかっていうことにとってすごく大きなヒントを与えるような現象になりましたよね。 これがもう一度ちゃんとこう、なんか、その大手航空代理店が絡んでるとか、そういう陰謀論みたいなものに行かれるんじゃなくて、そういうこう単純化されるものじゃなくて、もっとこう、ちゃんと詳しくエンタメに関わる人たちに反省も含めて、現場のスタッフの反省も含めて、僕らの反省も含めて、分析してもらって、どうやったらこうやって一人の作家が世の中に作品を届けていく大きなムーブメントを起こすときに、すごく健全な形、一番素晴らしい形っていうのは何なのかっていうのを、また改めて語り合うこともすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。その意味でなんかすごくこの作品に関わらせていただいたことっていうのは、僕にとってもすごくいいこと、そして生きるという作品を書かせてもらったこともすごく前向きに捉えていて、素晴らしい体験をさせていただいたなというふうに思っています。さあ、この楽曲を聴いていただきましょう。自分が生きている、世界が、自分が死んだ後も、その愛おしい大切な人も愛おしい世界も続いていく。そこに対して喜びを感じて、ある意味でそして悲しみを感じて、そのどちらも感じながら、生きていくというか死んでいくというか、そういうことをイメージしながら書いた曲です。それでは聴いていただきましょう。生きまわかりで生きる。
桜は咲くんだ。
お届けした曲は生き物がかりで生きるでした。生き物がかりそんなイメージないと思うんですけど、特に水野はですね、2007年ぐらいからデビューしてちょっと数年後ぐらいから結構その死っていうものをテーマに曲を割と裏テーマとして書いていた感じなんですよね。で、それはなぜかっていうと、死っていうものが一番ポップなものというか、ポピュラリティのあるもの。それはなぜかっていうと、誰もが経験することなので、これほど普遍的なものはないと思ってるんですね。なので、大衆音楽だったり、まあ、こうやって多くの方に聴いていただくっていう音楽は、避けて通ることのできないテーマで、どんなに軽いというか、軽やかな、恋の歌であるとか、全然死とは関係ないものでも、必ずそこを意識しながら、いつか終わりが来るということを意識しながら曲を書いているつもりでした。ある時、本当にそういう、こう、ラブソングの歌で、ディレクターとね、歌詞のやり取りをしている時に、まあ歌詞のこう、よくあるフレーズですけど、終わらない恋とかね、恋は終わらないとか、なんかこの時代はずっと続いていくみたいなフレーズをディレクターが進めてきた時があって、その時ね、今までないぐらい抵抗したんですよ。いや、そんなこと絶対ないんでつって、終わるんでってで、それにディレクターはびっくりして、いや、必ず終わるから、終わるっていう、こう、こんなポピュラリティのあることをやってるグループがそういう嘘をついちゃいけないと思うんで、終わらないっていうことを書きたくないみたいなことをすごくね、まあ若かったせいもあるんですけど強く言ったんですよね。だから必ずその時間の制限、いつか終わってしまうっていうことは裏テーマとして僕曲を書いてきたつもりです。ですから今回の生きるという曲もなんかすごくそのまんま繋がってるようなものだと思ってるんですよね。JAVE 東京ナイトパーク水野四季をお届けしています。さあ、そうなんですよ。まあ本当にこの春というのは厳しい春になってしまいました。それも日本だけではなくて世界中で、厳しい春になってしまった、厳しい季節になってしまいました。で、その普段の日常というものが生きるということがかなりこう、もうちょっと鋭敏な感覚で捉えるというか、死を意識しながらどうしてもこうそこに漂っているような日々が過ごされています。まあだからこそ結構こういう生きるみたいな歌みたいなものはですね、試される時期になっているのかななんていうふうにも思っていて、作り手としては今まで作ってきた曲がこの状況に、この春に耐えられるだろうかっていうのはすごくよく考えることでもあります。前に震災が起きた時に、まあ、あの時もどんな音楽がいいんであろうかみたいなことは皆さんこう作り手の側も聴く人たちも考えたと思うし、このラジオ局でどういう曲を流すのかみたいなことももちろん皆さん考えたと思うんですけど、あの時にたまたま当時の作業場でなんとなく音楽をかけていたら、たまたま小田さんの確かなこととかが流れてきてですねまあ何度も近くにいる存在なんで何度も聴いてるはずなのに全然違って聞こえて、 そうか、この状況にもこの曲は耐えられるんだっていうのをすごく感じてね、やっぱそういう曲を自分も作っていきたいななんていうふうに思ったりもしました。まあそういう試される場面っていうのを何度もやっていくんですけれども、だからこそ変わらずに、何か慌てることなくですね、怒りや悲しみに感情を持ってかれて、なるべく激しい言葉にならないように自分はそうやって気をつけてるんですけれども、その中で曲を作っていって、いつかそれが誰かに届いていくっていうことを頑張っていきたいななんていうふうに思っています。難しいですよね、答えはないし。で、今回のこのコロナウイルスの拡大っていうのは、今までのこう今まで起きた災害とか事件とかと大きく違うのは、全ての人が当事者になるってことですよね。自分一人一人の物語になるっていうことが、今までの災害や事件と大きな違いなんじゃないでしょうか。一人一人が考えて、一人一人が気をつけて、なんとかこの状況を打破できたらいいなって、僕もその中の一人として思っています。一曲最後にお送りしましょう。今日何かけようかななんて思っていて、このアルバムも面白いなと思う、このアルバムのタイトルが面白いなと思って、ベニーシングスのベニーアットホームというアルバムがあるんですけど、そのアルバムの中からこの曲を聴いてください。ベニーシングスで Let Me In。
Standing at your doorstep, rang your bell twice, and now I'm waiting for your love. And from above, raindrops and moonlight, and I can make you smile again if you open up for me. But if you don't, well, I'll just walk away. So tell me, girl, what will it be?If you decide to let me in, I'll stop the rain from pouring down. If you decide to let me in, I'll make you smile, yeah. If you decide to let me in, oh, I'll bring the sun and let it shine for you, girl. And when I'm close to you, my heart feels so alive, yeah. It's not too long ago, oh, what a night. And I already miss you muchRemember, girl, smoke's in the moonlight. I know it's really scary, yeah. You better lock your door now. But it's not too late to open up. It's gotta stop. Can't take any more now. If you decide to let me in, I'll stop the rain from pouring down. If you decide to let me in, I'll make you smile, yeah. If you decide to let me in,
送りした曲はベニーシングスで Let Me In でした。 JA 部東京ナイトパーク、お知らせの後ももう少し番組は続きます。
J-WAVE TOKYO NIGHT PARK。
世界中の美食を見て聞いて食べて作る番組、ソシエダガストロノミカ、若おかみの横山エリカです。今週のテーマは初ガツオ。なんでカツオのたたきと呼ぶんでしょう。片付け係に聞いちゃおっと。ソシエダガストロノミカは明日土曜日夕方6時オープン。
シシャモ初のスタジアムライブ、地元川崎とどろき陸上競技場で開催決定。J-WAVE 主催シシャモの夏祭り、お待たせ川崎2020、8月9日日曜日、会場は轟陸上競技場。2018年台風の影響により中止となったライブがついに開催。お問い合わせはディスクガレージ050-5533-0888。
ポッドキャスト連動プログラム J-WAVE イノベーションワールドエラー、2週目のナビゲーターは僕、後藤正文です。ゲストに AR3 兄弟の小畑智さんをお迎えして、ライブエンターテインメントの未来をイノベーションします。4月12日日曜日夜11時から。
J-WAVE TOKYO NIGHT PARK。
水田式がナビゲートしてきた J-WAVE 東京ナイトパーク、プロデュースドバイ広場。もうそろそろお別れの時間でございまして、皆さん大丈夫ですか？ゆっくり寝てくださいね。やっぱできることって言ったら免疫力を高める、なんか健康食品の宣伝みたいになっちゃって嫌なんですけど、でもそういうことですよね。なんかよく食べ、よく寝て、そして、リモートで仕事されてる方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあなんかやることを一つずつ用意して、なんかこう気持ちもね、どうしてもこうダウナーになっていっちゃうじゃないですか。なんかそこで何か自分がやること、やるべきことみたいなのを見つけることも実は気持ちを持つ上では大事なのかなって思っていて、僕もこの作業場でなんかいろいろやってます、そんなのでみんなで一緒に頑張っていきたらいいんじゃないかななんていうふうに思っています。さあ、番組サイトでは水野良樹に考えてほしいことなども募集しています。この番組対談番組のつもりだったんですけど、こういう事情なんでゲストの方を呼ぶということが難しい状況になってますんで、皆さんにぜひですねお題をいただきたいななんていうふうに思ってますんで、メッセージお送りください。ということで J-WAVE 東京ナイトパーク、今夜はここまでです。お相手は広場の水野良樹でした。